鐘まで鳴らしてしまいました。今日のメッセージは創世記22章の1節から8節、信仰の継承と題しまして、メッセージを見ていきたいと思います。創世記22章の1節から8節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムは、ロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお付けになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる。と言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を割り取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサク？と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。皆さん、信仰の継承ということを聞いて皆さんが思うことは、多分いつどのように話したらいいだろうか。特にそれが肉親、兄弟、とっても近しい人だったら、いやどうしたらいいだろうかということを考えると思います。でも我々が一番大切なことっていうのは、信仰を伝えることではないでしょうかね。この創世記22章の箇所は、このあと主の命令に本当に従ったアブラハムがまさに息子イサクを差し通そうとするとこまでします。しかしそこに神の声が来て、分かった、あなたの信仰がはっきりした、あなたが私の声に聞きしたかったので、約束通りあなたを祝福し、そしてあなたのゆえに全世界は祝福されると確約されました。はっきりここにアブラハムを試練に合わせられたと書いてあります。皆さん、試練とはどういうことでしょうか。神様を本当に信じ、すべてのことが、すべてのことにおいて自分が主に従っているか、それを自分自身が確認、認識、選択するかを神様にテストされることです。平たく言えば、本当にあなたは神様に従ってんの、本当の本当の信仰をあなたは持ってるのということが問われるわけです。はっきりとここに試練と書いてあります。あのね、試練と誘惑っていうのは見定めると時は分からないことがあるかもしれません。でも試練というのは、その人が通っているときには人に害が及ぶようなことはありません。むしろその試練を通ると、そのことを通して他の人が祝福を受ける、他の人が恵みを分け与えられるということになります。しかし誘惑に陥ると、それは人をも含んで悪きところに、私たちを滅びの方に連れて行ってしまいます。だから結論から言いますと、この後で私たちは、アブラハムがこのことをしたから 我々も祝福されていったんですね。その延長上にいるわけです。まずはじゃあここで不思議なことがあります。それはなぜかというと、イサクがこの後黙って縛られています。焚き木の上に乗せられています。祭壇を作って多分石を積み重ねたやつ、その周りに、焚き木を置いて、明らかにお父さんがいつも祭壇を作っては捧げ物をしていた、祈っていたっていうのを見ていました。でもイサクは黙って縛られています。皆さんここはよく知っているから、この時にいやイサクっていうのは大した信仰ですねということを言いますね。何も言わないから、多分それは猿ぐつわをさせられたから何も言えなかった。ここは笑うとこです。ありがとうね先生、分かってくれてね。そんなことはないですよ、はいはい、聖書っていうのは、ね、霊的なことですから、そんなことだったら書いてありますよ。書いてない。そしてここでは本当に特殊なことが書いてあります。親子の会話というのは聖書の中では少ないですよ。しかもそのことが何を捧げますかということをイサクが尋ね、そして父アブラハムが答えています。霊を見ない会話ですね。ただし新約聖書を見るとイエス様は天のお父さんに向かって何回も何回も話しています。祈りをしています。天の父が天の父がと天の父を紹介しまくっていますね。でも旧約聖書で親子の会話でシンプルで、そして礼拝を捧げるっていうところでお互いの質問がなされているっていうのは特殊です。ちなみにここで若い者たちに、私たち2人は礼拝をしてくると書いてあります。この聖書が始まって22章で初めて実は礼拝という言葉が出てきます。そこまではアブラハムが祭壇の作り、そして祭壇の前で祈ったということなんですね。初めて礼拝という言葉が出てくる。アブラハムっていうのはどういう性格をしていたでしょうか。まずはそこから入っていきたいと思いますね。アブラハムには、ロトという甥がいました。そしてアブラハムには、兄弟がいました。それはテラ、アブラハム、これお父さんですけども、テラはアブラハム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルディア人のウルで死んだ。アブラハムとナホルは妻をめとった。アブラハムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。兄弟の中で結婚してます。そして長男か次男か分かりませんけども、その兄弟の一人はウル、まあ、言ってみればこれは聖書でいうとこのバビロニア、つまり滅びていくとこという象徴ですね。そこで亡くなってしまっています。後で出てきますけども、アブラハムが結婚したサラ、まあ、サライですね、彼女は自分のお父さんの異母兄弟です。お母さんが誰か分かりません。でもお父さんは同じテラ、お父さんですね。そこから生まれました。ちなみにこのミルカっていう人も、この彼女の名前が実は王女という意味に取れます。そしてサライっていうのはプリンセス、お姫様。なんか謎めいてんですよ。どういうお母さんかは書いてない。でも最初にこの後12章で、私の地に住む、私が示す地に行きなさい、あなたの家族を離れあなたの父の家から出て行きなさいと言われました。実はここでアブラハムは約束破ってます。ロト連れて行ってるから。この後ロトどうなりますか。自分たちがちょっと財産が増えたら裕福になって仲たがいするようになった。それを見かねたアブラハムは、ロトよ、お前が一番いいと思うところに行っていいから、おじさんのこと関係ないからそこに行っていいよというわけですよ。おいにですよ、好きなようにさせる。これがトラジローで おいの三つおだったら、三つお、おじさんの言うことをよく聞きな、おじさんが言うことが一番正しいんだ、こういうことを言うようですよね。ところが違う、おいに向かってとっても優しい、心配している。彼はエデンの園に見えるような一等地を選びました。内心アブラハムも、おお、ロト、あそこを選んだか。でも一切よくは渡していますね。その後どうなりました？実はそのそばにはあのソドムとゴムラ、もういろんなことが起きて、もう神を汚すような、鍵も知らんような、もうほんといろんなことが起きて、その罪が高まってしまって、ついにソドムとゴムラは滅ぼされる。それだけじゃなく、そこでは戦争があって、ソドムとゴモラで戦いがありました。王たちがいて、そこで戦っていた。その時ロトがいたとこが負けたんです。そしたらみんな連れて行かれちゃった。それを聞いたアブラハムは、もう別れてしまったのに、一目散に追いかけていって、奇襲をかけて取り戻します。80歳だか70歳の後半ですよ。彼はお父さんが多分偶像を作るような方だった、偶像に使えるようなお父さんだった。だから戦いとかなんとか多分縁がないことをしてました。75歳で出てきて、ロトを助けるために初めて戦に参加したんです。それほどロトのことが心配だった。ところがロトはそんなおじさんのところには帰りません。またのこのことソドムの方に戻ってしまう。今度はどうなったか。そこについに天からの使いが来ました。そしてそこを滅ぼすということをアブラハムにまず伝えました。どうして、どれほどアブラハムがロト、また家族を思っているかが分かったからです。あのとこ読むとね、こういう書いてありますよ。三人の御使いが来て、今から行くとこに行った。アブラハムの天幕があって、そこからちょっと登ったら、そこが見えると書いてあります。アブラハムは、ロトが気にしたり、何とかするのを、本当に心配して、山の木陰の方に住んでいる。でも、ちょっと登ると、ロトがどうしているかって見えるんだ。そういう人ですよ。だから神様は御使いを送って、まずはアブラハムのとこに行け。そこで何します？そこに正しい人が一人でもいるならどうか滅ぼさないでください。一生懸命頼みますね。もちろん祈ります。だからこの町の門のところに座っていたロトはすぐに見つかりが来たのを気づきました。うちに泊まってください。そして彼らは救われますけど、残念ながらその妻は後ろを振り返ってしまって潮の塔になってしまいます。これである一面、アブラハムの一面が分かる。もう一面が分かるというのは、イシュマエルという子供が生まれます。神様が約束されました。あなたの子孫が本当にこの星の数のようになるよ。ところがもう二人とも年なんです。それで生まれないから、エジプトに行ってきた時のエキゾチック美人ハガルというのが来た。だってね、サライっていうのはプリンセスですよ。目高いんです。それに使えている女奴隷、この人だったら私の、夫アブラハムに与えて子供作ってもいいんじゃないか、こういう知恵を使ったんですね。子供ができます。ところが妊娠した時からこの女奴隷がサラのことを見下すようになった、ね、自分の地位の方が、まあ、あの聖書の世界でいうと世継ぎを産むっていうのは、その人がその主人の次の位になるというところがある。そういうことが言った。でも神様がそれを救ってくださり、そして、育っていきます。神様のはっきりした啓示がありました。あなたとサラの間に生まれる子が約束の子であるイサクと名付けなさい。でもそこでね、アブラハムが神様に取り付きますよ。どうかこのイシュマエルがあなたの御前で祝福されますようにって。 この子は約束の子じゃない、あなた方の知恵の子でしょって言われても、これもあなたの子だから私が祝福する、一つの国民になる、2回約束されています。ところがこの22章の前、21章で神様がイシュマエルとハガルを去らせよ、イサクが多分父離れの時、もう何千年も前の時にですね、男の子が父離れして硬い食事が食べれるようになると、やっと多分もう病気になったり子供のうちに死んだりということはない、だから盛大なパーティーを催しました。その時にイシュマエルお兄ちゃんはちょっとねからかってたんですよ。それを見たお母さんサラが、やっと産んだ子、こんなことをイシュマエルお兄ちゃんするようになって、それを見たアブラハムは再び悩んでしまった。そこに神の声が来て、去らせなさい。多分イサクとイシュマエルって仲いいです。それはどうしてわかるかというと、この25章にアブラハムがいよいよ死んでしまうんですよ。その時にサラが先に死んで埋めたマクペラという穴があるんですけども、そこに埋めます。誰と誰、イサクとイシュマエルが父を葬っている。イシュマエルは約束の子じゃなかったのに、アブラハムがどれほどイシュマエルのことを思って育てていたかっていうのはそこで分かりますね。あのね、日本人と韓国人の違いで大きな違いがある。お葬式に行くと分かる。日本人はね、喧嘩して別れたらお葬式も行かない。韓国人はお葬式ぐらい行きますよ。あの人とこんなことあったけど、この世での別れはするって言って行きますね。だから私、日本人のお葬式の中で来なかった人っていうのは残念ながらいっぱい見ました。それほど感情が現れるでしょ、その人に対して。イシュマエルは言ってみれば父に追い出されたのに、それ以上の恩義と愛を感じていたんですよね。そんなアブラハムの性格です。じゃあ実際にアブラハムはどういう信仰の行動をとっていたか。12章で神様が、私の示す地へ行きなさい、そしてそこを上げる、あなたは増えると言われたときにすぐに行きます。彼の行動のパターンはすぐなんです。第一番目、それは12章。行けと言われたらすぐ行きます。13章。神様が、見なさい、歩き回れ、この土地があなたの土地になりますと言ったらすぐに歩き回っています。3番目、14章。ロトとソドムの人々が捕まって大変なことになった。救出が必要だと言ったらすぐに行きました。これ神の言葉になってもすぐ言ってます。80歳でのぐらいでの初めての戦いです。4番目、14章。この戦いから帰ってきて、メルキデゼクね。イエス様のこの旧約での姿ですよ。祝福を受けなさい。そのもう準備として、彼はそこで自分がもらってきた10分の1を捧げてます。祝福をいただきますという、その行動を見せます。そして15章、あの契約です。あなたはこの星のようにあなたの子孫がなるのか信じられるか。信じます。すぐに信じています。16章、ハガルとの子供、すぐに作ってます。ね。これは奥さん、サラが言ったことですよ。それでもすぐにしています。実はね、若い人ならいざ知らず、いいですか、85歳この時、85歳になってすぐにそういう行動をとっています。7番目、17章で、契約の印、あなたにも印をあげる、割礼を解きなさい、施しなさい。イシュマエル、そしていた自分たちに身内全部にすぐに割礼を受けました、施しました。18章、 三人の御使いが来ました。ある暑い日、天幕の前に座ってました。そしたら明らかに自分が分かる、このカナン人でもエジプト人でも全然違う人が来た、これは神の使いだ。ちなみにこの時も99歳ね。なんて書いてあると思います？走って行って彼らの前に行ってひれ伏した。どうかここに入っていって休んでください。パンを食べ水を飲んで、そして力を入れてください。承諾するとすぐにさらなるところに飛んでいって、上等な小麦粉でパン菓子を作れ、その足で走っていって子牛を取って一番おいしいのを掴んで、そして若者たちに渡して料理しなさい。走ってすぐに使えています。18章9番目、ソドム・ゴモラの人々の救いの取りなしです。実は私たちが来たのはソドムとゴモラ滅ぼすためだ。何回も何回も食い下がるように救われることを望んで取りなしをしました。10番目、20章ペリシテ人の人々の癒しの祈りです。ここではですね、ゲラル人って書いてありますけれども、ペリシテ人って言ったら、クリスチャンの敵対するという意味ですね。これはもう、イスラエルにとってペリシテ人というのは必ず戦った間でした。サラがそこに行って、そして子供が生まれなくなった、神様の何かの、制約が働いてしまって祈る、子供が生まれなくなった、これはアブラハムの妻サライだから、だからアブラハムのところに行って祈ってもらいなさい、そうすると皆さんみんな癒されるから、すぐに敵への祈りをしました。11番目、21章ハガルとイシュマエルとの決別です。あまりに思い悩んでいるアブラハムに神様の声が聞こえました。思い悩むな、明日の朝イシュマエルとハガルをここから出しなさい、遠ざけなさい。あのね、これだけでもものすごい実はテストもトライアル試練だと思います。家族ですから、それを決別しなさい。すぐに次の朝送り出しています。そして今日のこの箇所、とんでもない神様の命令が来ました。矛盾ばっかです。イサクというのは契約の子です。あなたとサラの間から必ず生まれる子供、これがどんどん子孫を増やしていって、そしてあなたの祝福がずっと受け継がれていくよ。でも今来たことは、そのイサク、神様よくご存知、あなたの愛する子、あなたの一人子イサクを捧げなさい、神様よくご存知でそういうことを言っておられるわけです。どうしてます？次の朝すぐに起きて、そして巻き終わって2日、丸々2日、3日目にそこに着きます。焚き木終わった時点で本当に捧げるっていうところに彼の信仰がもうあることが分かりますね。何があろうとアブラハムは、特に神様から75歳で、この22章で約120歳と思われますけれども、45年の中で8回ぐらいの神様の言葉しかないんですよ。なのに来たらすぐ、来たらすぐ、来たらすぐという信仰の変わらない態度を取り続けている。今みたいに私たち聖書があるわけじゃないんですよ。神の言葉はまたは上から来るだけなんです。でも彼の信仰の態度は変わらない。どうしてでしょう。これはね、あなたを祝福する、あなたを祝福する、あなたを祝福するという言葉がまず響いた。 あのバビロン滅びの中で自分の兄か弟が死んでいく、なかなかうまいことが起きない、自分の奥さんも子供を産めない、言ってみれば呪いがかかったような女だ。お父さんももうこんなとこにいたくないとその町から出ていくけども、やっぱり挫折してしまう。創世記だけ読むとそこに言葉が来たようですけど、実は新約聖書の使徒の働きの中で、あのステパノが殺される前に行った時にね、このバビロン滅びの中で実は神様はアブラハムに語りかけたとあるんです。まあ救いとはそういうものですよ、ね、それで祝福という言葉を聞きました。どういうことか、実は旧約聖書と新約聖書では祝福という意味が違います。これを英語で言うならね、祝福っていうことは to knee って言うんですよ。こうするっていう、膝をつく。なんでかというと、神様は祝福っていうのはもちろん物質的にも霊的にもスピリチュアル的にも必ずすごいいっぱいのたくさんのことをあげるから、あなたは膝をついて私に感謝せざるを得ない。祝福ってことなんです。絶対決まったこと、揺るがすことができないこと、何が何でもあなたは膝をついてありがとうと言うよっていうのは祝福っていう言葉です。 To bless って言うんですけどもね、ただその中には実は To curse 呪うっていう言葉も実は入ってるんですよ。旧約の聖書のね、祝福には実は呪われるっていうことも入ってるんです。アブラハムの心に来たことは、実はこの呪われるっていう祝福も祝福だなと思ったと思うんです。というのがね、神様よくご存知、さっき言ったように、あなたの家族と故郷と父の家から出て行けって言われた。つまり夫婦で出て行けって言われたんです。ということは、アブラハムはサラのことをものすごく愛してて、この人をなんとか幸せにしたいということを考えた。なぜなら呪いの女だから。子供が産めないっていうのはもう未来に向かっていっても何もしょうがないということだから。そしてそれは滅びの中、希望も夢も将来も何もないような、思い起こされるのはもう本当に悪いことばかり、何もいいことばない。でも神様が祝福、呪いもひっくるめてそこに行けというならば、私の一番愛しているサラを連れて行こう。彼の心はそこで決心をしたと思いますね。ただ面白いことに12章ですぐ行きました。そして着いたところで神様の声がありました。この地をあなたに与える。ところがね、すぐにピャッて違うところ行ってるんです。ほんでまた違う、エジプトに危機があったからって言ってパッと言ってます。明らかに最初に行って祭壇を建てました。アブラハムもここなのっていうのにすぐに動いちゃいました。彼は呪われても何でもいいから祝福がされるならいいと言って決心していたのにすぐ動いた。なぜかというと、当時そこではカナン人のやはり祭壇があって、そこで人見ごく自分の子供とか人を捧げていたんで、偶像に。神様はそこにアブラハムを導かれた。アブラハムはそれを見て、自分が出てきたウルとあんまり変わらねえじゃないか。神様もこの辺確かに聞こえる。でももうひょっとしたらどこか他にもあるかもしれない。愛の方に行きました。実はそこはこのカナン人たちのメッカ、大都市です。その自分の子供たちを偶像に捧げるような、そういうことをしている人間がうじゃうじゃいました。とっとっとっとっとエジプト方に逃げました。なんで神様の約束を助けにあるのに彼は 恐れを抱いてしまったんです。恐れは不信仰になりますね。その後エジプトに行ってどうします？サラは自分の妹だからどうぞって平気で言っちゃうでしょ。恐れがやはり私たちを不信仰に導きますね。でも神様はそこから本当に無条件で救い上げてくださる。そのことを経験します。22章でイサクを捧げようって言った時に彼の中によぎったのは何でしょうか。初めて来て神様導かれてきたところでカナン人たちが自分の子供を殺して偶像に捧げている場面だったかもしれない。なんでこれが最大のアブラハムへの試練かというと、アブラハムはトラウマになってたかもしれない。何かにとってもとらわれている部分があるかもしれない。皆さんね、試練に遭うときに自分の姿が分かりません。自分の姿がよく見えません。だって本当にこれで神様についていくのか全く分からない。良きことか悪いことさえも分からない。どっちかというとこれは本当に神様がなさってることなのか。だから試練なんですね。トラウマになってた部分がありえたかもしれない。アブラハム、言ってみれば、一番の弱点ですよね。でもそれさえも神様に従う信仰になっていることか。最初に言いましたように彼は即断してます。そして焚き火を割ってもう自分はイサクを捧げると決めている。さあそこで何をしたか、どうしてイサクは黙っていたかですよ。2日間の間、もし自分が死にゆく、もしくは相手が死にゆくときに、皆さん何を一番話したい、何を一番伝えたい。簡単ですよね。一番重要なことを伝えたいんです。私が実はウルというところにいた。本当にナオミにもいいことがなかった。でも神様の声を聞いた。どうやここから救い出してくれるみたいだ。他に何にも信じるものはない。待っているのはもう虚無の死だ。生きている意味なんて見出せない。そこにあったのは悔やむことばっかり。でも神様の声が来て、すぐに何でもするようになったよ。神様本当に私をよくしてくれたよ。知ってるようにこんなに馬や牛、たくさんの人々、割礼を受けようって言ったら同じ仲間たちが増えた。そして神様が声が来ると、お前も知ってるように2週マイルとゲラハガルすぐに出したよね。私は神様に会って後悔する人生を歩んでない。知っているんだそれを。小さいことまで話したでしょうね。うまく伝わってます。なぜならイサクが結婚します。リベカです。彼らが同じこのペリシテ人の地に行った時にリベカがあんまり美しいから、これ妹って嘘ついてるんです。まあ遠い親戚一気になりますけども妹じゃないですね。なんでそれしたの？お父さんが話したからですよ。お父さんが何をしたかをちゃんとイサクに伝えたからですよ。だから悪いことを伝えるもんじゃないね。そりゃもうすぐに真似するぐらいになっちゃうんですね。2日の間アブラハムがしたことは イサクを捧げる、まあ、これはヘブル書を見ると神様は死者の中からでも死の中からでもイサクを取り戻すことができる信仰を持ったと書いてありますけれども、でもそれ以上にもしそうなっても私に一番祝福を与えたこの心、この信仰をどう明日なろうと伝えたい、何が起きろうと神様がしたことに間違いはない、矛盾ばっかりで無理なことで約束の子供で、あのサラは呪われた女と言われた、エジプトに行ってもイケシャーシャーと王のとこに行く、ペリシテ人のとこに行ってもイケシャーシャーと行く、これ子供が産めないけど美人って書いてあるので割り切ってんですね。割り切った美人っていうのはきついですよ。は、私サラよ、サラっと入っちゃっちゃった。ということはどういうこと言ってます。クールウィメンね、かなりクール、横に見ているような女性がイサクを産んだ時何と言ってます。主は私を笑わせてくれた。イサク、彼は笑うっていう名前ですね。アブラハムとイサクの人たちがウルにいた時には悲しみしかなかった、後悔しかなかった、笑うようなことは一切なかった。なのに今ここに来て、私の旦那は100歳、私は90歳、それなのに笑う人生を主は与えてくれた。英語で言うと本当にラブ、わーって笑うんですよ。それは心の中にジョイね、喜び、これもう先生が言われたようにハプニングじゃない、喜びっていうのは聖書的に言うとエクスペリエンス、ガッドグレイス、神の恵みを体験することが喜びなんです。だからアブラハムはすぐに行動を起こしました。自分が考えるよりも神の時を自分の人生にしていきたかったから、それが祝福であり、そして笑う家庭ができる、喜ぶ家庭ができるっていうのがずっと経験したからですよ。イサク、お前は私の契約子供だ。あなたが生まれた時にお母さんも本当に喜んで、お母さんはあんなんじゃなかったんだよ、お前が生まれる前はね、笑うような人じゃなかった。え、お母さんってそういう人だったの。今あんなに喜んでる。そうだよ、イサク、あんなにお母さんを笑うようにしたのは神様だ。あの子供の出産の時に立ち会いました。妻が、実は私の妻が40歳でしたね。で、少し高齢出産だったのでいろんなことを調べるわけですよ。なんかお腹に針刺して、なんか取ってですね、この組み合わせを調べて、ああ大丈夫ですねとか、いろんなことしなきゃいけない。で、待てど暮らせど生まれないんです。もう予定日を2週間過ぎました。でその時たまたまカイザーの、産婦人科の先生が僕の友達だった、アメリカ人ですけどね、友達だったんですよ。でスペシャリスト、彼は難しいケースをするベイエリアでも、3人しかいないそのトップなんです。で彼がもういいや、じゃあもう明日産ませるから来てくださいって朝早く行って、でなんとか誘発剤、陣痛誘発剤ですか、それを打って待ってたんですよ。待ってて暮らさを起きないわけですよ。でたまにそのコントラクションね、陣痛が来ると痛がるわけです。でずっとそれがね、もう20時間も続いたら、家内がいくら痛がってももうこっちも疲れてるからいいや、海の苦しみだなんか思ってたんですよね。でも埋められなくて、で彼女の体力がどんどんどんどん下がっていって、もう私のそのドクターもこれはもうね、シザリアン、お腹切るしかない。でそれを決断してしました。で、すごいんですよ、手術台に貼り付けされるんですね、テープでぐるぐる巻かれて。で 彼女はそんな英語がうまくないからあなたが教えてくださいっていうわけです。でお腹を切り始めました。痛い痛いって言うんですね。こっちはもう心配なんです。まだその頃クリスチャンじゃないし、神様に祈るようなことも知らないし、でずっとでももう私の友達が知っといてしてくれて、ね、下手な日本語でお腹切りねピーって見てって言うわけよ。うわ見れないよ、うつるときここをクッと開くね、バリーって開いて、うら頭がある出すぞとか言うわけですよ。もうこっちはもう混沌してなる。で麻酔のかかりつきの人が大丈夫大丈夫って聞いたら、家内がね、痛い痛いっていうわけですよ。分かりましたって言ったら、なんかいろいろ点滴に入れるわけです。でそういうこと言ってるでしょ、ね、それで まだね、痛い痛いっていうわけですよ。おかしいな、もうねこれ以上麻酔打ったら危ないから打てない、どうして痛いのか分からない。子供が生まれるまで夫っていうのは子供に対する愛情も何も持ちえないんです。どちらかというと苦しんでる奥さんの方が大切なの。何が痛いってね、彼女の手をギューッと握ってた僕の手が痛かったってあーって話したら、あーとか言ってましたあ、麻酔が効いたみたいなさ。でね、10パウンド6オンス、約5キロの子供が生まれました。看護婦さんも取り上げた時にこの子歩くんじゃないかでね、大きいから生まれた赤ちゃんじゃない、うんうんうんって泣くでしょ。違う、うんうんなんかもう性格が二人にうんうんって歌うんです。でも、この掃除してね、でこうタオルで巻いてどうぞって私に渡してくれ。家内の方がよっぽど心配なんですよ。でも渡された瞬間に何とも言えない喜びが来ましたね。自分の子供を見て抱いた時に、アブラハムとサラって等しいどころじゃないですよ。比較にもなりません。その子供、しかしアブラハムはいつも神様を第一にしてました。これ後に出てくるね、第10回の1番目です。私が唯一の神ですよっていうことをずっと守りました。アブラハムは嘘をつきました。偽証してはならないって10回にやれますけども、でも一番大切なのは何？神を神として私たちがちゃんと見て従っているからです。試練にあった時に初めて分かります。オプションがあります。イサクを捧げなさい。いつ？ない。30年ぐらい経ってからとかね、自分で決められる。もしくは捧げないというオプションもあります。はっきりしている。45年の間に神様から声だけがあったのに、アブラハムは祝福を受けたことを忘れていない。呪いの女だと言われたサラが笑うようになった多くの母、変わりました。人生が変わった。我々はイエス様に出会うと人生変わりますね。でもそこをどっかで忘れています。でもアブラハムは見事にそれが変わりません。でも旧約には呪われるということも入っている。じゃあ新約でブレッシングと言ったら何かというと、これはね、 God's favor、神様の最優先重要人物ってことなんですよ。旧約では膝をついて感謝するなんだけども、はるかに違います。その中には呪いなんてありません。神様が一番重要な人が祝福、 受ける人なんです。ガラテヤ人の手紙にね、こういうふうに書いてあります。ガラテヤ人の手紙3章13節、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのですと書いてあります。我々の中に罪がある限り、それは呪われたものですね。でもそのことはイエス様によって気にかけられて完全に解決されたから、新約を生きる私たちには God's favor、 神様にとって最重要人物であるという祝福を我々は受けています。イサクはいよいよ礼拝をする山に行く、歩き出しました。そして質問します。焚き木もあります、刀もあります、ほふる羊がありません。アブラハムが答える、神が備えてくれる。その後よく見てください。二人は一緒に歩き続けたと書いてある。この一緒ということは英語で言うとユナイト、その心が一つになったということです。イサクも歩き出したときにアブラハムと同等の信仰を持ち得たということをここで表現されています。試練の中にあってどうしよう悩む、どうしようどうしようではなくて、試練の中にあって一番できること、一番大切なイサクに伝えたいこと、明日亡くなってしまうけども、それは神が私を救い出しこれほど祝福してくださった、その信仰を持ったことを絶対伝えた。自分の生き様を全部見せました。信仰の継承はこれです。自分の生き様を見せることです。神様を信じて従っている姿を見せることです。今ね、ジェムスっていうのは大変重要な時にある。食堂にいたら分かるように溢れていた人が半分ぐらいしかいない。ましてや教会っていうのも変わりつつあって、今このアメリカの教会は全米で1週間で37の教会が今なくなってんの。私は今サブカルチャーでいろんな教会見てますけど、1000人教会で言われたところは半分、1200教会で言われたところは120人、10%、 ほとんどそう。試練の時です。試練の時、今朝もみんな賛美する時に、あの英語部のディレクタークレイグがいたんです。ちょっと話しました。どうって言うから、うん、あの少ないけどうまくいっている、とっても今大切な時になって分かってる。だから今神様に、あなたが一番ですよと信仰を見せる時じゃない。クレイグもそうだ、その通り、俺たちはセームページにいるな、一緒に歩き始めた。皆さん、祝福っていうのはね、アブラハムにとっていいことでも悪いことでも関係ない。呪いであろうが、霊的な満たしであろうが、物質的な満たしであろうが、神がくださるものは全て良きものと知っていたんです。悪いことがあっても感謝できる、ここです。その先には我々が救われている事実があるんですよ。あなたが信じて神様に従って いろんなことで大変なことを通して、もしかしたら死に渡るようなことかもしれないけど、神様はそこの先に素晴らしい恵みをあなたのゆえに備えていてくださる。そんなイエス様をどうして語れないの？アブラハムは聖書がない、イエス様を知らない、でもちゃんと神様を見ていた。